ニュージー大好きポッドキャストのりかほのキオララジオ、こんにちは。ニュージー大好きののりかです。
あほりです。本日はスケジュールが合わずズーム収録になります。
はい、音質が悪いかもしれないです。
そういうことなんですけども
はい、
ご了承ください。
はい、
最近私学祭行きました。私
の。ああ、楽しかったの？
楽しかった。なんかその4年生になっても行かなくてもいいかって思ってたんですよ、正直ね。大学祭って、なんか自分の大学そこまで大きくないんで、その女子大だから、大きくないからつまんないかなって思ったんですけど、なんか友達と行こうって言ってきて、なんか行ってみるかって思ったら意外と楽しかった。なんかね、女子大なんで、他の大学がちょっと違うかもって思うところは、化粧品とか、サンプルとかめっちゃくれるんですよ。
いいよね。私も1年生の時めっちゃもらった。
そう。1年生の時は、私、もう1個サークル入ってたんですけど、このサークルの大学祭とかぶってて行けなかったんで、なんですけど、めっちゃね、すごかったよ。サンプルの量が。
すごいよね。
なんか、ぜひ皆さん行ってほしい。女子大。女子大だけど、男の子
うん、みんなね、会いたいからね。
そう。なんか楽しかったなっていう。大学祭シーズン、もう終わりか、ね。先週ぐらいが多かったんですよ、どこの大学。
そうかもね。
だからね、青学とか行きたかったけど、ちょっと、いいだった。来年行こっかな。大学生のフリ
ップ。まあ、誰が行ってもいいからね。
そう。まあ、そんなのがありました。皆さんもね、もし日本に帰ってきて大学祭のシーズンとかだったら行ってみてください。はい。
はい。
じゃあ、行きますか、今週のニュース。
はい。
お願いします。
私の今週のニュースは、もうみんな知ってるかもしれない。
何？
毒を持ったコブラが8歳少年に噛まれて絶命するっていうニュースです。
知らないかった。
知らない？インドの少年が、自宅の裏庭で遊んでいた時にコブラに腕を噛まれてしまったらしくて、で振りほどくために激しく腕を振ったけど離れなかったので少年がコブラに噛みついて反撃したそうです。で2回噛みついたらコブラが腕から離れて、それでコブラの方が死んじゃったみたいです。でコブラってさ、猛毒なんだけど、噛みつかれたにもかかわらず少年が九死に一生を得た理由としては、噛んだ時に毒を出さない噛み方があるらしいのね。でそれ偶然それで助かったらしい。
でもそのコブラ噛みついたんでしょ、その少年が。でそのコブラはもう最後の一匹だったってこと？
どういうこと？一匹にしか噛まれてないよ。
じゃあ絶滅したってどういうこと？
絶命。
絶命ね。
もう
ズームのこの障害でちょっと今分かんなかった。絶命ね。すごいねっていうか、あの裏庭にいたの？
そうらしいよ。
すごくね。
危なすぎるよね。
まあ日本だったらまずはそんなシチュエーション絶対ありえないと思う。
まあでも毒蛇に噛まれても諦めないで噛みつき返せば助かるかもしれないっていう。まあ日本にもいるじゃん、毒蛇っていろいろ。
確かに。噛みつくはすごくない？でも。
ね、噛みつこうとはならんよね。
発想がもうなんかパニックになって、
多
分振り回すだろうけど。いや、痛っと思ったのかな、コブラって。
ね。噛みつくは選択肢ないよね、なんか。なんていうの、包丁とか持ってきてさ、こうやってやるとかさ、武器持ち出すよね。
いや、まあそんな時間もなかった末に考え抜いた方法が噛みつくだった。
噛みつかれたから噛みつき返すみたいなね。
半分目に危ないやつね。
そう、だから諦めずに噛みつき返しましょう、みんなも。
いや、シチュエーション
最悪。
絶対無理だよ、でも。 何歳だっけ？ 8 歳？すごいな。
すごいよね。
しかもインドってところがまたすごい。
リアルよな。
まあ、ありそうだもん、普通に。へえ、そうなんだ。日本でコブラっている？
いるんじゃない？いないのかな？
なんかさ、なんだっけ、沖縄とかさ、ハブとかいるよね。ハブとコブラってまた違うの？
違うんじゃない？
なんか、沖縄でさ、なんとかと、コブラとマングースだっけ？ハブとマングースみたい
あるね。
な。あ
勝
るよ
負
ね。
するみたいなやつだよね。
そう。そんなんあったなって今思い出したけど。まあ、なかなか都会だったらもうコブラとか、まあ、ヘビもそうだけど合わないけどね。まあ皆さんそんなシチュエーションがあったら、じゃあぜひその8歳の少年みたいに噛みついて命を取り留めましょうっていう話？
そういう話です。
なるほど。ありがとうございます。参考になり
は
ます。
い。
じ
よ
ゃあ、
かった
ニュースいきますね。
です。
私のニュースは、糖尿病の名称変更へ、患者の9割が不快感っていうニュースです。
見ました。
見た？よかった、かぶんなくて。
ね。
はい。じゃあ読みますね。日本糖尿病協会は7日、糖尿病という名称の変更を検討する方針を明らかにしました。患者の大半が不快感を抱いているとのことで、今後1、2年のうちに新たな病名を提案したいという考えだそうです。日本糖尿病学会とも連携し、具体的な検討を進めるっていうニュースですね。糖尿病。これって、老若男女関係ないって知ってます？
ああ、別にガリガリの人でもなるらしいね。
そう。しかも、その糖尿病って、なんか私もあんまりそこまで知識がないんで、さっきなんとなく見たんですけど、なんか1型と2型っていうのがあるらしくて、その大半の人は、なんだ、日本人で糖尿病患者の95%は2型糖尿病型って言われてるらしくて、ストレス、肥満、運動不足、暴飲暴食など、ライフスタイルの乱れが原因となっている生活習慣病の一つだとして、が2型糖尿病。1型は、もう、なんだろう、そのウイルス感染とか、その、本当に危ないやつ、その、なんていうんだろう。よくあるじゃん。毎回、透析？
透析。
透析しなきゃダメとか言われてる、タイプは1型。で、2
なん
型。
か私が見たやつは先天性とか書いてあったよ。
そうなんだ。めっちゃによってじゃあいろいろ違うのか。でもまあ、多く、95%が2型糖尿病って言われてるらし
イメージするやつは2型ってことね。
い。だから、糖尿病、よくさ、甘いもんばっか食べていてさ、甘いもんばっか食べてたら糖尿になるよ、みたいな。そのみんながよく言う。その糖尿になるよって言われてるイメージがみんな2型糖尿病。だからね、生活習慣病だからあんま甘いものばっか食べ過ぎたらもう将来糖尿病になりますよ。本当に。
そうね。
で、まあ、
まあでも美味しいんだもんね。
でも、だから多分だけど、この不快感の理由っていうのは別にこのニュースでは触れられてなかったし、患者の9割が言ってるけど、なんで不快なんですかとかも書いてなかったから、予想でしかないけど、きっと、この1型、2型全部をひっくるめて糖尿病って言われてる中で、その、もともとさっきの先天性とかって、ガチの病気で、その、自分が怠惰な生活をしてたから、もともと本当に糖尿病の人が嫌な思いしてるんじゃないかなと思って。
糖尿病っていうだけで、どうせ自分が食べ過ぎたせいでなったんだろうって思われるのが嫌だっていうことね。
だから多分分けるんじゃない？きっと。快感として。だってもう、あまりに大枠すぎるもんね、だって。
確かにね。
なんかさ、軽く見られがちそうじゃない？なんかその、糖尿病なんだよねって言ったらさ、その、透析とかしてる人にだったらさ、もうその透析できなかったらさ、ちゃんとかもしれない。だけどもう一個の2型の方はさ、 まあ、ちょっとカステラ食べるの抑えたら、コーヒーとか、何、砂糖の量を減らすとか、そういう、もうさ、極端やん。それが嫌なのかも、きっと。確かに。どんな名前になると思う？新しい名前。
難しいな。
どんなんなの？で
なん
も、
だろ
新潟って分けられそうだよね。
う。そうかもね。
まず、日本糖尿病学会っていうのがあるのを知らなかった。
確かに。何
じ
で
ゃあ、
もあるのかな？心臓発作学会みたいな。
なんじゃない？心筋梗塞学会とか、白血病学会とか、
何でもあるのかな？
あるだと思うけど、まあ、1、2年後に新しい名前が出るそうなので、まあ、どんなの、楽しみにすることはきっとないだろう。まあ、そういう、
言ってたなーくらいでね。
そう、別に楽しいもんでも病気なんだけど、楽しいもんでも何でもないですけど、まあ、一個の情報として、まあ、頭の片隅に皆さんあればいいかなと思って、今日は選びました。
そう
は
で
い。
すね。
という感じですね、今週のニュースは。
はい。
はい、じゃあ、トークテーマいきますか？
はい。
はい。じゃあ、今週のトークテーマは、先々週ぐらいかな？ピースの映画の方で、皆さんからたくさん質問をいただきました。は
あ
い。
りがとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、その中からたくさん来てる中で、こう、選びたいなと思って、本日は言うんですけど、まあ、待って、その前に、コメント残してくれた方がいるんですよね。で、それをちょっと読んであげたいというか読みたいので、それだけ先に読んでもいいですか？はい。まあ、コメントをじゃあ読みますね。ワンピースが好きなこともあり、今回初めてポッドキャストを聞いてみましたが、テンポよくとても聞きやすくて楽しかったです。抽選発表を楽しみにしています。よろしくお願いします。っていうふうに来てますけども。もうコメントだけですごく私は嬉しいので、ちょっと絶対読みたい。テンポいいらしいよ。
そうなんだ。テンポ感は特に意識してなかったけど。
でもまあ、慣れだよね、絶対。この、
そうかも。
前に、もしこの何、みな、この方が聞いてたら、多分、ああ、テンポがってなってたと思うよ。
喋るの遅かったもんね。
しか
1
も、
年
実
前
は、
とか。
進行とかも、じゃあどうする？みたいな、こう、グダグダ感が残ってたと思うんですけど、今回っていうと、もう1年ぐらい経ってるんで、こう、テンポよく話せてるのかなとは思ってて、それが、リスナーの方にちょっとでもこう感じ取ってもらえてたのが、私はすごく嬉しかったですね。じゃあまあ、コメントありがとうございました。こういうふう
ありが
に、
とうございます。
はい、質問だけじゃなくて、コメントも一緒に書いていただけると、もうめちゃめちゃ嬉しいので、皆さん、次の応募とかがあったら、ちょこっとでも書いてみてください。
お願いします。
はい。じゃあ、今週のトークテーマを発表しますね。今週のトークテーマは、オールブラックスが来日しているので、日本でのラグビーの盛り上がりようを話してほしいです。っていうふうに来てます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう私たち嘘は言わないので、
正
正直に。
直チャンネルです。
そう。ノリカホ、キュアララジオ、かっこ正直チャンネルなので はい、今回初めてそれ言いましたけど まあ、正直に言います。わかりません。という
そこ
か、
まで盛り上がってる感じはないかな。
そうなんですよね。もちろん、一定のファンというか、日本でもラグビーすごく、なんだ、ワールドカップやってたこともあったので、そのファンは絶対にいるんですね。ただ、ファンの中の人たちだけしか知らないというか、試合があるとか、パブリックビューイングがあって集まるとかっていう、ファンの人が行ってみるっていう、ファンだけの盛り上がりはすごい熱かったと思います。間違いない。ただ、まあ、例えばじゃあ野球とかサッカーとかって、結構割と誰でも知ってるスポーツで、誰でも初めて見ても、わかる、観戦できるっていうスポーツじゃないですか、野球、サッカー。だから、どんなミーハーでも見に行くというか、盛り上がる。全然、その
体
時
育でやるからね。
その時だけ盛り上がるけど、ラグビーはその時だけ盛り上がるとかもなかった気がします。一般の。もう知りもしないというか、試合があったんだっていう感じ。普通サッカーとかだったら試合あったんだとかじゃなくて、もうめちゃめちゃみんなが流れたりとか、それかみんな知ってるんですけど、調べないと出てこないっていう感じですかね。だから盛り上がり自体は、そこまでこう、ニュージーランドに比べたらなかったと思います。そう、でもツイッターではこう、ラグビーのファンの人たち、日本のラグビーの人たちはめっちゃ盛り上がってたよね。
ツイッターではね、でも現実で友達が一人見に行ってたかな、ストーリーで見た感じ。でもそれくらいで、サッカーとかだったらさ、何人もさ、試合見に行ったって上がったりさ、野球とかもあるけど、ラグビーは一人だったね、その時に。そのくらいです。
ミーハーな人がさ、増えるじゃん、サッカーとか野球の試合って、どんどん興味がなかった人も見に行ったりとかするけど、ラグビー、それがあんまりできないというか、出ない。
ミーハーが行ったら死ぬんじゃないかって思ってるよね。わかんなすぎる。
多分、ルールがまずは浸透してないっていうのがあるかもしれない。だから、盛り上がり自体は普通でしたかね。日本全体としては、ただその日本のファンの人たちはやっぱりこう盛り上がってたと思います。でも、いい線まで行ってたんだよね、めっちゃ。そのギリギリ、勝ちそう、勝たなそうみたいな、そういう、勝たなそうはないわ。勝ちそうみたいな。本当だったらしいですよね、その時。情報見てましたけど、すごいいい試合だったらしくて、すごい、やっぱニュージーランドって、もう本場のホームと戦うって結構プレッシャーすごいじゃん。サッカーとかだったらさ、この前、まあ、オリンピックあった時にさ、ブラジルとかスペインとやった時、日本もボコボコにされたじゃん。だけど、そういうこともなく、結構こう、僅差みたいな感じで戦えてたっていうのは、やっぱ日本のラグビーの日本代表ってやっぱすごいんだなっていうのは思う。私は。僅差まで戦えたっていうのが、こう、晴れるじゃん。
そこアピールしたらもっと見たい人増えるかもね。
オールブラックスっていう本場のチームと僅差っていうぐらい日本のラグビーは強いんだよっていうのをこうどんどん言った方がいいし、メディアもさ、あんまりこうガンガン言ってないよね。ヤフーニュースとか別
そう
に
だね。
だからこう調べれば出てくるけど、こう LINE のニュースとかランダムにこうバンって入るようなところにもっと投稿してもらえればファンが増えるんじゃないかなと思いました。ね。でも、ちょっとわからなかったです、私。調べて、ここまでの知識が、まあ、得れたっていう感じです。で、まあ、これで話終わっちゃったらちょっとつまらないので、今回は、まあ、それと合わせて、オールブラックスが、まあ、ニュージーランドのチームじゃないですか。で、日本代表なんで、今回は、ちょっと私たちが独断と偏見ですよ、これは。本当に独断と偏見なんですけど、この人、かっこいい、いい、応援したいっていう思う選手をランダムで選びました。勝手。
ランダムですかね。
ランダムというか、まあ、偏見。
試合を選びました。
独断と偏見で選びましたので、興味がある方はあまりないと思いますが、ちょっと聞いてください。じゃあ、まずニュージーランドの代表、オールブラックスからですね。私たち勝手に発表したいと思います。じゃあ、のりかさんからお願いします。
私、2人いるんですけど、
はい。
1人
よ
目、ボーデン・バレット選手です。
く。待って。
かぶった？
かぶった。
いや、この人は人気らしいね。
そうなの？
らしい。
15 番でしょ？かっこいいね、この人。
かっこいい。いや、人気なんだよ。
あ、そうなの？人気なんだ。
だって、結構どのサイトにも出てた気がする。
何がいい？やっぱ目が青いのがね、魅力的。すごく。
日本国内でもすでにそのイケメンぶりが話題になっていますねって。
オールバックス。え、 今回の試合出たのかな？
いやー、わかんない。
来日してたら、ちょっと見たかった。
は
でもさ、ヘルメッ
い。
トつけてるからね。つけ、
ああ。
ポジションによって違うのかな？でも、あんまりこう見づらいよね。
うん。
ボーデン・バレット選手ね、一人目。
はい、一人目。
二人目は？
二人目は、アーロン・スミス選手です。どう？
おお、あ、それは予想外。
え、そうなの？
アーロン・スミス選手。何
見
歳？
て。結構さ、おじさんって言ったら悪いけどさ、サッカーとかよりもさ、年が、なんていうの、上目な人が多くない？って思った。
なんかヒゲとかも関係してるのかもしれないけど。
ああ、上そうに見えるってこと？
え、私が見てる、このアーロン・スミス選手、坊主なんだけど、そう。
え、そう。坊主でもかっこいいんだ
い
も
や、怒ったね。
ん。ねえ、
かっこいい
整
ね。
いすぎでしょ、頭の形。
ね、めっちゃ綺麗。スポーツ坊主っていう感じ、めっちゃかっこいい。この人、え、二人？
34歳。
え、34歳？
う
あ、ちょっとそれは見えなかったな。40
ん。うん。
後半くらいかと思った。
え？
そんぐらいか
いや、
と思った。
かっこいいでも。そう。この二人です、私の推し。
おー、なるほどね。以上。
うん。
じゃあ、
以上。
私行きますね。
はい。
私は、まあ、一人目は最初にノリカが言ったボーデン・バレット選手です
う
ね。
ん
あ、この人はかっこいいなって思っても、一番にこ
うんうん。うん。
う、書きました、リストに。
うん。
で、次が、ジャック・グッドヒュー選手。
ああ、確かに。
なんか顔に傷があるのは多分戦いでこう、傷ついた顔なんだと思うけど。12番。でも2020年の私はサイトを見てるので、背番号変わってるかもしれないですけど、12番。このなんかね、シュッとしてる感じがいい。
シュッとしてる？
シュッとし
ど
て
こ
る。
が？おもながってこと？
じゃあ、そういうシュッとして、なんか雰囲気がさ、こう、できる男感出てるよね。
ああ。
まあでもそう言ったらボーデン・バレット選手の方ができる男感あるか。でも、キーウィって感じはあんまりしないかも。
確かに。
まあその人ですね。で、最後、もう一人いるんですよ。もう一人は、アントン・レイナート・ブラウン選手。
いいじゃん。え、アーロン・スミス選手となんか似てね、系統。
アーロン・スミス？ああ、確かにね。なんか双子って言われてもわかんない。似てるね、顔の作り。
ね
この二人はどっちかっていうと、キーウィーって感じがす
え。
る。キーウィーってか、マオリ系の感じ？でも、ここにこう、何、選手載ってるんですけど、ここのオファ・チュンガ・ファシ選手とか、パトリック・トゥイプロトゥとか、トゥポウ・バイ、
バイ。
選手。もうすごい、マオリ族っていう、いいね、なんかもう一発でわかるマオリっぽいなと。だからこう、ハカとか踊った時すごいなんかこう迫力ありそう。マカじゃない、ハカのトップって感じがする。マオリ族なんだろうな、きっと。まあ、この3人です、私が押すのは。誰が
い
一
や、
番、
かっこいいな。
誰だと思う？こう大衆的に男の人からも女の人からもこう気がある、なんか顔とかじゃなくてこう日本で言ったらイチローみたいな、野球だと大谷さんとかそういうサッカーの本田圭佑みたいなポジションの人って誰なんだろう。
どうなんだろ
日本だったらいるじゃん、後でまたその話は出すけど、ラグビーのそのなんか
この
こう、
チームといえばこの人みたいなね。
オールブラックスの、まあ、キャプテンじゃないけど、キャプテンのポジションみたいな人、絶対いるはずなんだよね、こ
ええー、誰だろ
う。ね、
う。
教えて。全然想像つかない。でも、アーロン・スミス選手、ちょっとワンチャンありそう。キャプテンっぽい。
自信に満ち溢れてるよね。
もうなんかこの顔からして、こう、俺がキャプテンみたいな顔。の証明写真っていうか宣材写真。 なんかみんなあとはなんかもう自分の仕事を頑張ってやるみたいな、こう自分のポジションを大守るみたいな感じだけど、このアーロン・ジャッジ選手はもうみんなを率いてるみたいな、なんか雰囲気で。
ちょっと笑ってるところに余裕を感じるよね。
そうそうそう、余裕の笑みが浮かべられてるから、でも、もうチームを俺が引っ張って頑張ろう。勝手にですけどね、これ。どうする？これめっちゃベンチの人とかだって。でも、この人めっちゃキャプテンっぽい。まあ、教えてください、皆さん。もし知ってる。もう、オールブラックスといえばこの人だろ、みたいな。ニュージーランド行くまで、こう知れたらもっといいなって思いますけど。
そうだね。
そうそう。まあ、オールブラックスは、私たちはこの人たちですね。じゃあ、次は日本代表行きますか。もう、そもそもね、私たちはね、日本人だから、日本代表をよく知っとかなきゃいけないんですよ、本当は。
そうね。
だけど、まあ、日本代表も私たちはちょっとわからなかったので、改めて調べてみましたけど。じゃあ、のりかさん、日本代表お願いします、次には。
2人いるんですけど、1人目、
はい。
ラファエレ・ティモシー選手です。
ラファエル・ティモシー選手。かっこいい。
かっこいいよね。そう、この人、うわ、かっこいいって思ってみたら、大学が山梨なんですよ。
そうなんだ。
ちょっと親近感感じて。
何これ日本、でも日本代表だから日本国籍なのかな。日本
国
に、
籍はどうなんだろう、わかんない。
でも山梨の大学なんでしょ？
そう。
なんで？
高校はどこかわかんない。デラセラカレッジ。え？
じ
これ
ゃ
高校？
あ、カレッジって大学入る前のなんか高校みたいなところ。じゃあ留学したの？
から、山梨に来たらしい。
なんか優しそ
かっこいい、この人。が、一人目。二人目は、被ってるよ、これ絶対。
本当に自信あるやん。
ある。ピーター・ラブスカフニ選手です。
はい、かぶってません。
嘘？早く見て。
189センチ？ 106 キロだっ
もう
て。
それだけで好きなんだけど。
189センチってどんぐらい？すごい高いやん。つり革余裕で超える。
頭つくよ。
1989年1月11日生まれ。106キロ。
絶対さ、好きだと思ったんだけど、この感じ。
まだ分かってない。私のこと分かってない。でもかっこいい、この選手も。
でしょ？
89か。もう見上げるんだろうな、結構。なるほどね。以
こ
上？
の人です。以上。
なるほど。じゃあ、私いきますね。私
はい。
は、まず一人目。ディラン・ライリー選手。
なあ、がっしり系？
がっしり系っていうか、まあ、なんかはっきりしてる顔。187センチ、102キロ。1997年生まれですね。
ああ、3個上か。
3個上です。
いいね。
この人のポジションはバックらしいですよ。
それを知っても、どういう、何をするのか全然わかんない。
そうなんですよね。
そういうとこだよね。
そういうとこ。はい。もう一人。もう一人は驚愕。私たちと同じ年です。
もう、そういうの本当嫌なんだよね、私。
そう、だから何か先言うと思ったから、絶対同じ情報を先に言っとこうと。
本当に自分が無能に感じる。なんかこんな世界でさ、活躍してるような同級生がいてさ。
そうだよね。まあ大丈夫。私たちもさ、世界ではないけど、ちょっとはさ、日本以 外
頑張ってる？
で、してるっちゃしてるやん。めっちゃちょっとだけど。はい。じゃあ言いますね。私の2人目の推しは、この人、メイン・タイラ選手です。2000年生まれ、9
うわ。
月
なんならちょっとだけ年下、5ヶ月くらい。
そうなんですよ。どうする？もう同い年の選手がいるんですよ。日本
す
代
ごい。
表に。はい。高校の選手は、リコーブラックラムズ東京っていうところに普段は所属してるらしくて、178センチ、89キログラムっていうことで、まあ、他の選手に比べたらちょっと痩せ型なのかもしれないですけど、で、多分、ハーフなのかな。ちょっと、入ってメイン平選手。平メインか、多分。名字が、その名前がメイン。
そうだね。
そう。その二人が好きです。で、まあ、忘れちゃいけないというか、まあ、で、一番、なんて言うんだろう。日本で、もう、ラグビーと言ったらこの人っていうのはもう、多分、言わずもがな、笑わない男、稲垣選手だ。稲垣選手が一番有名なんじゃないか
そうかもね。
な。1990年6月2日生まれ。身長186センチの116キロです。
すご
すごいね。
い。日本人で186センチってなかなかいなくない？
ないよ、しかも。で、さっき187センチで102キロとかじゃなかったっけ？他の、もう一人
めっ
の。
ちゃがっしゃりだね。
だから、それをさえも超えてるん。ポジションは、フォワードなんで多分めっちゃ、あれじゃない？重要ポジションなんじゃない？
しかもフォワードの一番最初に出てるんだね。
そう。だからもう日本代表といえば、引っ張ってるのはこの人よ。私たちがさっき言ってた、オールブラックスでいうアーロン・スミス選手じゃない。
知らないけどね。
アーロン・
予
スミス
想。
が、引っ張ってるかどうか知らないです。間違いなく日本のラグビーを引っ張ってってるのはこの男だと思いますよ。稲垣啓太選手。まあ、この人しか知らなかったよね、逆に言ったら。でも結構ね、このなんだ、日本代表、ラグビー、ジャパンラグビーっていう公式サイトにこう、たくさん載ってるんですけど、結構いるんだね。日本の代表選手。なんかあんまり、こう、いないのかなとか勝手に思ってたんですけど。で、
この人かっこいいかも。
坂手淳
あ
選
つ
手。180センチ、104キロ。
かわ
1990。
いい。
確かに。なんかもう、超日本人って顔、感じ。すごいね。でも思った、そう、あと、それと同時に思ったのが、やっぱ日本代表と言いつつも、半分くらい外国の方が多い気がしますね。アジア人あんまり、まあ、いるけど、こうやっぱり外国人の人も結構多いなっていう印象が。知ってんのは稲垣選手だけだったな。あ、リーチマイ
リー
ケ
チマイケル。呼び捨てにしたらダメだけ
ル。それは、すいません。1988年、一番年上なのかな？
ど。
何歳？ 1988 年。
34じゃない、さっきの人と同じです。
そうなんだ。東芝ブレイブルーパス東京に所属されてる選手。リーチマイケル選手ってなんでこんな有名なの？知らないのに。
わかんない。
多分、稲垣選手と同じぐらい有名じゃない？まあ、この人たちが私たちの推しなんですけど、でも一番、あれですね、有名なのは稲垣選手ですね。ラグビーにちょっと疎い私たちですけど、おきに皆さんね、もし知らなかった方がいれば、こう、今回の放送でちょっとでも興味を持ってもらえたら嬉しいですし、知ってたって方はまた、こう、のりかほこういう選手もいいよ、みたいなのがあったら教えても
そうだね。今、上手いとか下手とかさ、なんかこういう性格がいいとかは全然知らないで、顔だけで言ってるからさ、
まあ、
そういうのも知りたいよね。
それも大事だけどね、そこから入るのも。まあ、そういうのがあれば教えてください。は
お
い、
願
じ
い
ゃあ、
します。
今週のトークテーマはこれで終わりたいと思います。
はい。
質問してくれた方はありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ次は、ニュージーランドでやりたいこと100、勝手に100って言ってますけど、このコーナーに行きたいと思います。
はーい。
はい。じゃあ、今回は、地域別に分けていって、はじめにオークランドでやりたいことっていうテーマでいきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、のりかさん、オークランドでやりたいことお願いします。
1個目は買い物。2個目は年越しでジャンプする。
おー。
で、3つ目はマウントイーデンに行く。以上です。
なるほど。じゃあ私もじゃあちょっと言っちゃいますね。今ここで。
うん。
じゃあ私は1個目、スカイタワーでカウントダウンすること。2個目、オークランド唯一かつ全国最古の居酒屋があるらしくて、そこに行く
うん。
こと。
へえ。
で、3つ目、ケリー・タートルトンズ、ん？違う、ケリー・タールトンズ水族館へ行ってサメと泳ぐこと。以上です。
あ、年越しは同じだね。
スカイタワーでカウントダウンするっていう予定なんですけど、で、ね、1個確認ですけど、ジャンプするっていうのはスカイタワーからジャンプされるっていうことでしょうか？
それも考えたんだけど、そこじゃないんでしょ、私たちがやりたいところは。あ、そこをじゃあ、そこではしません。取っとく。
いや、やばいでしょ。だって、スカイタワーでさ、多分めっちゃみんな見てると思うよ、正
恥
月
ず
の。
かしい。
普通に、空中で年をまたぐってことね。
みんな
ターン
がよくやるやつ。
2、リッチの1で飛ぶってことね。なるほど。やろうじゃん。3
でも
人
1秒後に地面ですよ。1秒もいないか。それ
2、
でいい。
そうね。みんなで。3人で時空で年越したってことね。いいやん。それいいね。まあ、とりあえずスカイタワーに行くんですよね。それは楽しみ。で、あと2個目なんだけど、リカ。
買い物。
買い物は何？何を買いたいの？
いや、特にない。
ない
見て決める。
やん。でも、
だって買い物、一番なんか栄えてるんでしょ？
オークランドね。で、なんだ、クリスマス明け26日はボクシングデーって言って、こう、すごく安くなるんですよね。セールという。その日を、めがけて、1日その日は買い物にとってありますから、オークランド。ショッピングモール、シルビアモールだっけな？一番なんかこう、大きいショッピングモールらしいんですけど、1日買い物しましょう。
そうだね。特に決めてないけど、本当に。
まあでも好き、なんかね、目に残って可愛いって思ったものがあれば。買い物ね、私も楽しみだ。
ね。
じゃあ、
決まってんの？
でも、なんだ、翡翠、グリーンストーンとかはもう絶対買うって決めてる。あ
ずっ
とは、
と言ってるね。
グリーンストーンと、クッキータイムズのクッキー。それでもさ、今度トークで話そうよ。今言っちゃったらなんかもったいないね。またじゃあそれは次か次らへんの、次の次ぐらいの回で、そのニュージーランド買いたいものっていうやつで。
いいね。
私2個目にちょっと面白い居酒屋の話したんですけど、オークランドになんか唯一かつ全国最古の居酒屋があるらしいんですよ。知ってます？
知らない。
なんかね、ニュージーランド政府観光局のなんかこう観光サイトみたいなので、この前こうランダムにこう探してみてた時に見つけたんですけど、名前が、まあ、お正月とか年末なんでやってるかどうかすら知らないし、予約とかいるのかもしれないんですけど、名前がザ・リバーヘッド・ヒストリック・ターバンっていうところにある、オークランドで直接アクセスできる、あ、間違えた。ボートで直接アクセスできるオークランドで唯一、かつ全国最古の居酒屋です。車でも中心街から約25分。暖かい暖炉のそばやデッキでくつろいでくださいっていう、これ。見えますか？こんな感じで、こう、リバーサイドなのかな？この可愛いおじいちゃんがビールついでます。こういうお店があるらしくて、なんか、言われ
外
て
がいい
た。
ね。
そりゃそうだ、当たり前よ。そうなんです
何
よ。
時から何時なの？
営業
十
時
一時
間は、
から。
そう、11時
10時。
から、朝の11時から、10時。レイトウィークデイ、10am late weekends って書いてあるんで、まあ、11時から、かな。何時までやってんのかわかんない。
朝の10時。ああ、違うか。
レイトウィー
確かに。
ク。ちょっと、よくわかんない。
まあ、普通に何時でも夕方くらいに行けばいいのかな。よくわかんないけ
まあそこが有名なんですかね。どうですか、地元で聞いてる皆さん。ここ知って
ど。
ますか？なんか結構政府観光局に載ってるぐらいなんで有名だと思うんですけど、そこに行ってみたいなって思いました。あとは、その水族館なんですけど、この水族館ね、なんかバスが可愛いんだよね。サメのバスみたいなのが、なんか、サメが有名なのかな？わからないんだけど、で、なんかそのカゴの中に入って、サメと一緒に安全に泳げますみたいなことが
怖
書いて
い。
ある。でも、
上手じゃん。
カゴに入ってるやん。あ、これこ
どう
れこ
す
れ。
んの？カゴ食べられたら。
サメ。でも、こ
怖
のサ
い。
メ、ちっちゃいやん、ちょっと。
あ、確かに。噛まれたら噛み返そ
そうそう、噛みちぎる。
う。
コブラみたいな。ここに行きたいんですよね。なんか、予定に入っ
か
た。
わいい。
水族館。
いいじゃん。
ここに行きたいっていう話でした。あとなんだっけ、のりこ。
マウントイーデン。
あ、それは何？山？
山
おお。
だけど、10分で山頂行けるらしい。
え、余裕やん。山
ち
って言わないやん、絶対それ。
ょっと高いとこに行く。行って、オークランドを見下ろすらしい。
なんか丘みたいなこと、丘ではない。
いや、でも、死火山、山とは書いてあった。
そうなんだ。じゃあそこ行くべ。いいやん。山か。久しく登ってませんけど、大丈夫ですか？
そうね。そろそろ冬になるから、もう本当に登れなくなる。
そうね。まあ、ニュージーランド行ったら、トンガリロ国立公園も行くし、そこでいろんな山を見て、たくさん写真撮って帰ってきた
そうい
っ
だ
ていう。
ね。はい。
オークランドは結構町系なんで、そういう施設とか行くことが多いですかね。はい。まあ、私たちはこんな感じで言いましたけど、他に何かおすすめがあれば、皆さんどしどし、私たちに教えてください。
お願いします。
はい。じゃあ、今週はこんな感じで終わりますか。
はい。
はい。じゃあ、今週も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ニジー大好きのかほりと、
のりかでした。
また来週。